ようこそよそのからずチャンネルへ。この番組は健康で楽しく毎日を過ごしていきたい人たちが日々の生活をどう賢く工夫していくかをテーマにお届けしております。皆様こんにちは。今日は12月の15日に配信を収録しております。今ですね、ちょうど終わったところなんですけども、今オンラインでセミナーを開催したんですね。で、まあ、ぼちぼち多くの方に参加いただいて、いろいろとお話しさせていただいたんですけども、今回のテーマはですね、腰痛に関するお話でした。結構腰痛で悩んでいる方って多いかなって思うんですけど、いかがですか？日本人はですね、約4000万人がその腰痛に悩んでいると言われています。だいたいまあ4人に1人ぐらいは必ず腰痛経験者だよというふうに言われるんですけど、僕自身もですね、腰痛になったことがある人間なので、痛みがですね、やっぱり結構きついですよね。ぎっくり腰っていうのはないんですけども、やっぱりこう疲労が溜まっていって、そして、ある時うわ激痛みたいな感じの時があったんですね。その時ですね、もう何にもできないというか、動くこともできない、何か持つ時もなんでもう本当にひどい持ち方、ひどい持ち方じゃないですね。持ち上げるときに全然もうなんか、もう腰が痛すぎて上げられないとかですね、そんなことがあったんですよ。で、その時ですね、なんでなったかっていうと、ちょうどですね、アルゼンチンに仕事で行った時があって、で、往復で60時間ぐらい、まあ、座ってるわけですよ。で、あっち行ってもですね、ろくにこう、まあ、準備運動とかせずに動いちゃったりとかしてたんで、そういうことの影響があり、帰ってきてからですね、もうひどい腰痛になったんですね。あの時が本当ひどかったですね。びっくりしましたけど。で、結局ですね、その、もう、なんでしょうね、動くたびに痛いんで、動かないとできないじゃないですか、人間やっぱり。動かないといけないですし、ずっとね、もうなんとか痛みのない、なんとか少ない体勢をずっと頑張って探してたみたいないう感じでしたね。そんなことがあったんですけど、やっぱりそういうふうに腰痛に悩んでる方って本当に多いんじゃないかなって思います。で、そんな時にどうするかっていうことなんですけど、まあ、腰痛がですね、始まった当初に関してはやっぱりその対症療法しかないんですよね。まあ、自分で対処できる範囲であれば、例えばそのアイシングをするとか、あとはまあその湿布を貼るとかですね、そんなことになってくるかなとは思うんですね。で、まあ、だんだん慣れ、まあ、なくなってきて、で、そこから体の動きを出していくと、あとはマッサージ行ったりとか、するとまあとかもあるんですけど、そもそもですね、やっぱりなんでなったのかっていうと、まず一番重要なですね、その原点、まあ、原因ですねに関して言うと、まず呼吸なんですよね。人間の体ってやっぱり構造的にですね、基本的にはみんな一緒なので、だいたいこういう腰痛のポイントがあるよっていうふうには言われたりします。腰痛はですね、大きく分けると、特異的な腰痛と原因が分かっている腰痛ですね、原因が分かっている腰痛と非特異的って言って原因が分からない腰痛に分かれています。で、多くの場合非特異的腰痛の方が多いというふうに言われているんですね。で、実際にやっぱりその腰痛があって、原因が、まあ、そのレントゲンを取っても分かんないという場合、このケースが多くて、で、その時にですね、まあ、様々な問題があります。もちろん外科的な問題もあれば内科的な問題もあるんですね。例えば膵臓とか腎臓のダメージ、そこからの痛みなのか、もしくは悪性腫瘍ですね、がんに関する、痛みっていうのも可能性としてあるので、ちゃんとね調べてもらわないといけないんですけども、そうではない外科的なもの、それがですね、その体の機能動きによって、そういう腰痛が発生しているっていうことが結構往々にしてあったりします。で、それの一番根源として、まあ、大体の方が多く当てはまるのが呼吸ですね。なんで呼吸が当てはまるかっていうと、例えばですね、皆さん呼吸が浅い方って非常に多かったりするんですね。例えばパソコン作業してます、ずっと座ってます、そして、例えばそう仕事の時に嫌なことがありました、人間関係的に嫌な人がいます、そんな感じだと呼吸がどうしても浅くなります。その呼吸が浅くなってしまうとどうなるかというと、肩で呼吸してしまうことになるんですね。そうなってくると、通常ですね、呼吸をするのは、胸の奥にある横隔膜という筋肉、この部分が 呼吸をするときに使われて、そして、胸とかお腹が360度ゆっくりと膨らんでゆっくりとしぼむ、こういう呼吸が一番いいんですけど、実際はですね、やっぱりこう緊張している呼吸が浅い人は、その呼吸自体が上に引き上げられる呼吸しちゃうんですね。まあ、つまり肩で呼吸しちゃうと、100メートル走った時って走った後ってやっぱり呼吸をすごいとあの酸素を取り込みたいから肩で呼吸するじゃないですか、終わった後とか。でその時のような呼吸を、日常からその緊張状態だと行っているということなんですね。そういう状態で常にいると、結果的に肩で呼吸してしまって、そして肩で呼吸しているということはその肋骨の部分ですね、胸周り肋骨の部分が胸郭というふうな言葉で言えるんですけど、その胸郭というものがあの上に引き上げられる呼吸になっちゃうんですね。ということはその胸郭という部分は背骨についてますから、その背骨が上にグッと引き上げられた時に腰を反りやすい状態になってしまいます。どういうことかというと、その胸郭が上に引き上げられる、そうするとですね、腰骨が反りやすい状態ができてしまう。そのですね、呼吸が繰り返されていると1日に2万回すると言われている呼吸がその度に、腰の筋肉を緊張させてしまったり、腰をですね反らす動作をどんどんどんどんしてしまって、負担をかけやすくなってしまうということがあります。なので、その状態だと、腰にマッサージを受けても、あとは湿布を貼ってもなかなか腰の痛みってなかなか改善できないんですね。原因はやっぱりその呼吸にあるからです。この呼吸自体がやっぱり、整っていないということになることで、その腰痛になるということが、まあ、なるんですね。だから原因をちゃんと改善するためにも呼吸を整えていくこと、これがすごい大切なわけなんですね。じゃあ呼吸ってどうやって整えるんだよっていう感じなんですけど、これ結構簡単で、そのゆっくりとですね、その呼吸で息をはーっと吐いて5カウントキープ、そして、5カウント止める、そして5カウントでゆっくりと息を吸うという呼吸をするんですが、この時ですね、息を吐く時に、イメージとしてゆっくりと吐く時に肋骨に手を当ててもらって、肋骨が内側に引き締まっていくような感覚で呼吸をするといいです。動画、映像が見せられないような何ともちょっと難しいんですけども、ゆっくりと息をはーっと吐きながら肋骨が内側にしぼんでいく、引き締まっていく、その状態で呼吸を止めて、そして、背中とか腰に空気が入るように息を吸う、はい、まあ、肩が上がらないように呼吸をするということになります。そうすることによって、ちゃんとですね、その呼吸をするための大切な筋肉として横隔膜っていう筋肉があるんですけど、その部分がちゃんと稼働します。それが稼働することによって、肩で呼吸をしなくなってくるんですね。そうすると腰に対する負担が減ってくるので、呼吸によって、腰の違和感もしくは痛み、こういったのが変わってくるよということにつながります。はい、まあ、言葉だけでなかなか難しいかなとは思うんですけど、やっぱりですね、こういう方って本当に僕のお客様でも多くて、今までも腰痛だよっていう方がいらっしゃって、でその方にですね呼吸のエクササイズをしたりするんですけど、それでね結構変わるんですよ。やっぱり、腰の痛みがですねだいぶ次の週になった時に全然楽になったとかですね、あとは痛みがあったの忘れてたとかですね、そんなことも言われたりするんですけど、まあ、そういう風に結構変わってきます。やっぱりねマッサージとか、湿布を貼るっていうことは、まあ、もちろん大切な対処方法になるんですけども、それ以外にちゃんと、原因に対してアプローチをしなきゃいけないということが本当に、改善につながっていくんですね。腰痛の改善につながります。なのでそれをするためにも、その呼吸エクササイズ、はい、これをすることは本当におすすめなんですね。まあ、こんな形のことをですね、今オンラインセミナーでやってきました。はい、皆さんですね、ちゃんとメモ取ってくださったりとか、あとは一緒にエクササイズをやってくださって、たんですけども、なんかすごく、なんていうかいい評価というか、手応えを感じたので本当に良かったかなと思います。まあ、現場で活かせる、ね、内容につながっていけばいいかなと思ってるんですけど、はい、そんな感じで終わりました。はい、ということで、昨日ですね、いろいろとお話ししていて、 まあ、12月 の、 あの仕事はなんか終わった気分ですみたいな話をしてて、もうこの12月はあとはゆるっと、続けていこうかななんて思ってるんですけど、はい、まあ、そんな形でですね、今日はあの、まあ、セミナーの方は頑張ったんですけども、あとゆるっと、あとこの後ちょっとレッスンが、ね、ありますのでそこは頑張るんですが、はい、あとはゆるっとやってるような感じです。でまたですね、あの昨日ちょっといろいろとお話しした内容で、お便りをいただきましたので、ちょっとそちらをご紹介したいと思うんですが、ふみさん、昨日ですね、その僕が英語を喋りたいなって言ってて、英語喋るためにはどうしたらいいですかねみたいな話をしてたんですよね。でそれでコメントで教えてもらったんですけども、国際交流サークルみたいなのに参加してた時に、いろんな国の言葉の CD を聞き流して喋れるようになろうみたいなことをやってました。いろんな国の留学生と交流したり、海外にホームステイしたり、10日間くらいでイタリアのベローナとベネチアにホームステイした日々は一生の宝物ですと。ホームステイに行くと前にやっててよかったのは、イタリア語のディズニーアニメをひたすら見てました。字幕も吹き替えもないやつ。おかげでイタリア語の発言は現地でも褒められましたよ。おー、ということで、そんなことをですね、書いて、コメントいただきました。ありがとうございます。やっぱ国際交流っていうのはすごい、なんかサークルみたいなのやっぱりいいですよね。うん、なんかそういうのに参加したりとか、うん、やっぱ英語に触れる機会をずっと作っていかないといけないですよね。やっぱそれが必要なんだよな。あのそれはそう、本当に感じますね。はい、ありがとうございます。なんとなくちょっといろいろとですね、調べながらやってみたいなと思います。はい、ということで今日は以上になります。内容がいいなと思えたら、いいねマーク、フォローしていただけると励みになります。今日もラジオを聞いてくださってありがとうございました。では良い一日。